始まりました、シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載された記事の中から一本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は編集部の藤代さんとともにお届けいたします。まずはご挨拶をお願いいたします。
はい、編集部の藤代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回はですね、楽天ドローンですね、に関するインタビュー記事を、掲載しましたので、これに関して紹介していきたいと思っております。まずは藤代さんからご説明をお願いします。
タイトルはですね、点検調査スクールが好調の楽天ドローン、事業を率いる債務氏が目指すこれからというもので、2023年の11月2日に掲載させていただいております。楽天ドローンの債務忠さんという、事業を率いる方に、私と、あとドローンライターの藤川さんにご同行いただいて、2人で取材をしてきたというような記事になっています。
はい。実際、インタビューに関しては、どんな感じで行われたりとか、ここで書かれている内容はどういうふうなことをお話しされたのかをちょっと説明していただけますか。
そうですね。楽天さんは、楽天のドローンの取り組みというのを、2019年ぐらいから我々の目に見える形だと始めているんですけど、その歴史を振り返りつつ、これからどうしていくのというのを聞いた感じになっています。で、一番最初の取り組みとしては、今ではドローンと聞くと、一般的な使われ方なのかなと思う物流ですね。過疎地域にドローンを使って、頼んだ商品とかをドローンでガーッと運んでっていうような使われ方がすごい今増えていると思うんですけど、そこから楽天ドローンの取り組みを開始したと。ただ今はですね、そちらの物流の取り組みというのも数はこなしてきたらしいんですけど、どちらかというと点検業務、橋とか建物とかですね、そういう人だと、確認しにくいところの点検や調査業務ですね、にドローンを使ったり、あと、スクールを運営して、ドローンパイロットの養成をしつつ、そのドローンパイロットのお仕事と、ドローンパイロットに頼みたい業務を持つ方とのマッチングサービスみたいなところに波及しているらしくて、なので物流から始めたんだけど、今は点検や調査スクールとかを、に、すごい、案件が流れていると、増えているというような話をいただきました。
はい、ありがとうございます。ドローンの注目度合いって時代によって波があったりはしますけれども、今、楽天のドローン事業っていうのが、どういう状況で、それで、この先、どんな期待が持てるみたいなところってあったりはしますか？
そうですね。これそもそもなんですけど、楽天ドローンにインタビューしたんですけど、おそらく今、多くの人が楽天さんにで、思い描くイメージって、楽天モバイルから楽天ポイントみたいな話だと思うんですよね。で、それは楽天グループ全体でおそらくすごい喫緊の、課題というか、喫緊のテーマになっているんですけど、それもあってですね、おそらく、言えることがちょっと限られていたのかな。なんで楽天さん全体として今、情報発信のところは少し気を使っているようなイメージを、取材中すごい受けまして、実際に具体的な売り上げが今いくらあってみたいなところは、割とお伝えいただけなかったことが多かったですね。
どうなんでしょう。で、その話の中で、じゃあ、未来像的なところで、良くなるとか、これが発展していくみたいな感触を持つ感じではありました。
そうですね。一番印象的だったのは、すごい皆さん、その楽天ドローンの事業チームというんですかね、部隊の方々は、前向きに取り組んでいて、ドローンって新しい動きなの、新しい動き、新しい取り組みなので、 まあ、本当に我々の社会の仕事を作っていくような印象でやっていると。で、今、楽天グループに大体10人ぐらい、で、楽天ドローンに約20年ぐらいが在籍して、ちょっと今買ってるかもしれないですけど、で、まあ、その楽天のドローン事業というものに取り組んでいるみたいなんですが、ここは誰も、リタイアする人がいないみたいですね。なので、すごい皆さん前向きに取り組んでいて、すごいやりがいがあって、っていうようなお話がすごい印象的でしたね。
なるほど。まあ、ドローンに関しては本当にムーブメント的に盛り上がったところから、まあ、一時期、まあ、落ち着いてるというか、もちろん社会的な課題解決に関しては、まあ、有用だっていうふうな感覚はありつつも、なんて言うんでしょうね、今一歩っていうか、まあ、皆さん取り組まれてるとは思うんですけども、そこからまた突き抜けて、インフラ化するっていうところだと、もう一つ二つ何かが、あるとっていう感覚は持つんですが、そのあたり、藤代さんはどう思いますか？
そうですね。ドローンで我々の方から見ると、まあいろいろ、まあ粛々と広がってるんだろうなという多分印象があって、ドローン持ってるよみたいな人も増えてきて、お店で見ることも増えてきたみたいな感じだと思うんですけど、まあ本当に粛々とは広がっていてですね。実は、2022年の12月、まあ、もうそろそろ1年なんですけど、レベル4の飛行というのが解禁されています。で、これは、有人地帯における補助者なしの目視外飛行というもので、まあ、なので、このレベル4解禁に伴って、それに対応する機体というのが、実はこの2023年は出てきているような感じで、まあ、今回の楽天ドローンの取材、執筆も担当いただいた藤川さん、ドローンライターの藤川さんに、その辺は結構、書いていただいてるんですけど、まあ、なので、ドローンというものは、粛々と、すごい、粛々となんですけど、まあ、しっかりと我々の業務に広がりつつあるっていう歩みがあるって感じですかね。
わかりました。ありがとうございます。まあ、本当にドローンに関しても、まあ、引き続き着手、注目はしていきたいなというふうなところは思うんですが、まあ、今後については藤代さんはどう感じですか？
まあ、そうですね。まあ、ドローンに限らずなんですけど、こういう新しいものって、まあ、やっぱり、いろんなものが変わる節目になり得ると思うので、まあ、これはインタビューで債務さんもおっしゃってたんですけど、まあ、おそらくこのドローンの登場によって、ドローンが浸透することによって、まあ、今想像もつかないような仕事、業務というものが新しく出てくるであろうと。で、それがすごい楽しみなんだみたいなお話もされていて、それはすごい私も感じるところですね。まあで、今、それこそ、ネットワークがそろそろ 5G が、まあなかなか普及してきて、これから 6G みたいな話になってきて、でもカメラもだいぶ高性能でね、GoPro みたいなのも出てきてますし、まあそんなのとドローンを組み合わせることで、本当にいろいろなものがもっとできてくるんじゃないかなと思いますね。
わかりました。ありがとうございます。ドローンに関してもですね、まあ、引き続き、注目していきたいと思っておりますので、まあ、サイトの方も、ご覧いただければというふうに感じています。今回は、このあたりでお開きにしたいと思います。C ネットジャパンのニュースの裏側は、毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは今回はこのあたりで、終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。